ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストはですね、本当にこのパルティ瀬戸のすぐ近くにあります不登校の中高生を受け入れるフリースクール東本町に開校してちょうど1年になりました。今度はですね、親御様相談会も今月23日に開かれるということです。フリースクールみんなの環境学園学園長の小出博文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう開校からあっという間ですね、1年。
そうですね、気がついたら1年になってました、
ね、知らないうちに、ああこんなところにこんなできたんだって、なんか手書きの看板があるという感じなんです、はい、だったんですけども、もう1年となりました。で、今度は親御様相談会があるということですが、フリースクール、このみんなの環境学園どんなところか知らないっていう方もいらっしゃるかと思いますので、はい、ちょっと小出さんからご紹介をしていただけますか。
はい、うちのみんなの環境学園、通称民学というんですけど、
はい、
民学は例えばいろんな理由で学校に行けなくなってしまった子がいるんですね。中にはその引きこもりだったり、また真逆のちょっとやんちゃな元気のいい子で、
はい、
ちょっとなかなか学校に合わないって言って辞めてしまった子、うん、でもその子たちにそのままでは行けないので、うん、自立だというかそういったものも含めた高卒資格の取れる学校を作ろうと思いまして、
はい、
去年開校しました。
はい、そうなんです。で、1年なんですけども、どうですか、もう学校のペースというのは早くから掴んで。
そうですね、学校の基本的なペースというのは、
うん、
もう子どもたちと同じ目線でいればすぐに掴むことはできたんですけど、はい、やはり子どもたち そのタイプによって、帰っていくときもやっぱ必要なので、うん、これがこの基本ペースが絶対だとかずっとっていうことはないんですね、はい、なので日々奮闘しながらやっています。
生徒さんがね、増えることがいいかどうかっていうのはちょっとわからないんですが今は何人ぐらい。
はい、高校生の世代が3名で、
はいはい、
中学生は登録という形で4名います。
はい、登録というのはやっぱり来れるかどうかっていう感じですかね。
そうですね、僕自身の考えとして、
うん、
中学はやはり地元の中学に居場所を作ってほしいっていう思いがあるんです、
はいはい、
ただその地元の中学の中でもともとやっぱ行けなくなってしまった子たち、うん、その子たちに登録という形で逃げ場所としてうちがあるよと、
はいはい、
なんで普段学校に行ってるんだけど、うん、行けなくなった時はうちに来て、でちょっと元気になってもらったり、はい、悪さしてたらうちで叱られて、またその学校でちょっといろいろあったら大丈夫だよと声かけて、で元気になってもらって、また地元の友達のいる学校に、
うん、
もう一回通い出してもらう、
うん、
そういった形で登録という形を中学生には取っています、
はい、保険のような感じです
ね。そうですね、はい、
はい、では1日のこうなんていうのかな、時間割みたいなものがあるんですか。
そうですね、民学は通信制高校と提携していますので、そこの高校の卒業プログラム、高校の授業というものを取り入れながら、
はい、
民学独自の遊びだったり、うん、自立支援プログラムっていうのを入れてるんですね、
はい、
で基本的には午前中はみんなでワイワイと、
はい、
話し合ったりとか遊びを入れながら、うん、その一日の気分を盛り上げていく、
うん、
でお昼挟んで午後からは高校資格 の授業というのか、
はい、
そういったレポートとかをそれぞれの単位でやってもらうっていうの形が基本になります、
うん、はい、ということは勉強もあるんだけども、はい、勉強だけじゃないよと。
そうですね、はい、
楽しい取り組みもしてますよということですね、
は
い、
あとは生徒に合わせた形で、
うん、
その生徒主人公プログラムっていうので、
はい、
自立また外に出れる力、
はい、
感謝の力っていうものを養ってもらうようにしてますね。
主人公プログラムって、はい、ちょっと興味深いタイトルですけど、はい、これはどんなものなんですか。
例えばですね、うちに通っている生徒っていうのは本当に真逆が多いんですね、
はい、
で例えば本来ですといじめられっ子だった子、
うん、
でいじめっ子だったタイプの子がいるんですけど、
はい、
うちでは一切喧嘩がないんです、いじめもないんです、なぜかっていうとその主人公プログラムを通して、自分のやりたいものを 進めてやっていくには、周りの人が応援してくれなきゃいけない、
で
それは自分にないもの、例えば真逆のタイプの子がひっそりとそう影になって応援してくれたりすることも分かって、で自分がその何か得意分野を伸ばせれる、そういった部分で成長していくというプログラムになりますね。
例えばじゃあ私こうやって本を読むのが好きなんですって言ったら、それに向かってということですか。そうですね、
例えばであれば本をどのぐらい月に読もうかっていう話し合いをします。で、本を読むだけではいけないし、多分僕だったりその本を読みたい生徒の感覚でしか本が選べないと思うんですね。でもそこに真逆のタイプの子がこっそり本を探してきてくれるんです。こんな本面白いよとか、自分本読めないんだけど読んで感想聞かせてとか、そういった形で幅広いジャンルも本が読めるようになったりとか、新しいその発見があったり、そういった部分で自分の好きなことをみんながサポートしてくれる、応援してくれる、そういった形をそれぞれの子たちにやらせていますね。
ということはこうここにいると、見えなかったいい面も見えてきますよね。
そうですね。
私も今になってもっと勉強しとけばよかったなって思うんですけど、でもこう社会に出るともちろんこの学校の勉強って基本にはなるんだけども、でもやっぱり生きていく力じゃないですか、そういう意味ではなかなかこう学べないことを学んでるとも言えますね。
そうですね。あと本当にいろんな方々が講師で来てくれたりして、例えば外に連れ出してくれる人もいたり、学校内で自分 の, その仕事から通した人生哲学だったり、あと社会の楽しみ方とか生き方っていうのを話してくれるので、おのずとそのこれから自分たちが大人になった時に、楽しもうという力がやっぱできると思うんですね。そういった部分がやっぱり必要だと思って、いろんな人にこうやって助けられてます、
最近はないかもしれないんですけど、でもすごくずっとこう自殺の話題とか続いたじゃないですか、でなんか中にはね家は楽しかったけど学校は嫌だったとか、親には言えなかったとか、本当のところは分からないんですけど、でも本当はこう居場所っていっぱいあるんですよね。
はい、そうですね。でその居場所を自分たちで感じてくれないと、結局その居場所があっても居場所と気づいてくれない、それが一番悲しい出来事が出たり、そういったことになりやすいと思います。
と思うととても素敵な場所ですね。
ありがとうございます。
はい、そして23日に親御様向けの相談会があるということなんですが、このパルティセットの4階の大会議室なんですが、こういった相談会というのは、よくやってらっしゃるんですか。
そうですね、去年、相談会というか、学校も含めた説明会とかも入れた形で、去年は 1,2 度やったことがあるんですが、今回この相談会という完全に無料のやり方を取ろうと思ったのが、今フリースクール、うちの民学で、別行動として、SOS をやっているんですね。僕の名刺でちょこちょこその新聞にも載せてもらった影響で、親御様やご本人、子どもさんたちから助けてという連絡が来るんです。でその中でこう SOS を去年からずっとやらせてもらってるんですけど、その中で親はこの子供に対してすごく愛情を持ってるんです、で子供も親に対して愛情はあるんです。でもそこがちょっとずれてたり、目の前のその結果やちょっと見える行動だけでそれを否定してしまったり、それがすごく悲しい状態になっているというのをこの本当1年すごくよく見てきまして、でそういった部分でそういったことに悩んでいる親御さんに、もっともっともっと違うんだよっていうことを、もっともっと安心していいんだよっていうことも含めて、それの伝え方、子どもに対しての伝え方とか、そういった部分を含めて今回やろうと思ってましたね。
この今の SOS なんですけど、実際こう誰からの SOS が一番多いんですか。
一番多いのはつい先日その新聞に載せてもらう前は、親御さんの相談相手、ご近所の方であったり、お茶飲み友達から、こんな名称また他から回ってきて、ちょっと相談したいことがあるんですがという形で、知らない番号が携帯だったり、入ってきまして、で私のお話している友達のご家族なんですけどっていうのが多いですね。
はあ、 でもそれっていいことある意味おせっかいなんだけど、はい、いいことですよ ね、キャッチしてくれる人がいて、はい、あのそれを伝えてくださるっていう、はい、
そういう方々がいないと親御さん自身もどうしても苦しんでしまうと、うん、視野も狭くなってしまうんです、うん、で自分だけが苦しんでしまって、うん、やっぱ周りが見えなくなってしまう、うん、そうするとあの動きが取れなくなってしまうんですね、うん、でもそこにたとえ少しでもそういうことを聞いてくれる人がいたり、うん、その人が他でこんな話を聞いたってつながることによって、うん、その自分一人で抱えてた親御さん、うん、特にお母さんが多いんですけど、うん、その苦しみをみんなで共有できる、うん、そこからまず一番大切なところだと思ってまして、うん、そういうおせっかいな、あの本当に僕はおせっかいって言葉好きで、
はい、
そういう方々がどんどんどんどん増えてくる、うん、それがあの例えば非行にしても引きこもりにしても、うん、あの理解を示す第一歩だと思います、
うん、はい、ね、素晴らしい小出さんなんですが、実は小出さん自身の経験が、はい、まあ、このフリースクール開校につながってるんですよね、はい、結構悪いことも
いや自分では当時悪いと思ってなかったんですけどね、まあ、いろいろあの本当にいろんな方々にご迷惑をおかけした人生でしたね、
どんなことを例えましたんですか、
まあ、まあ、分かりやすい言葉で言うと暴走族頭やってで当時僕今36になるんですが、はい、当時10代っていう時に、まあ、テレビの影響もあってカラーギャングっていうのが流行ってたんですね、
はい、
まあ、みんな同じ色をチーム内でつけて、歩き回って、気に入らんやつは締め殺すとこの放送で言っちゃまずいですね
でも実際に殺してないです、
殺してないですあの、はい、そこは大丈夫です、
はい、
でもそういったことをやってきてたんですね、はい、あ、その分だけもう親含め、うん、いろんな方々にはすっごい心配と迷惑と、いろんな本当にものをさせてしまって、でそれをまあある時気づいて、まあ、気づかしてくれた人がいたんですけど、でそこからまた発展した新しいその居場所、僕はサーフィンだったんですけど、そこに出会った人たちが、まあ、今の自分を作ってくれて、っていう感じですね。
ちょっとサーファーって感じはするんですけど、はい、コーヒーに焼けて、はい、暴走族だったというね、はい、名残はないですね。
バイク乗らせたらそこそこ焼きますよ
っていう。なるほど、でもなんかその気づきっていうのはいくつぐらいだったんですか？
そうですね、人に感謝、心から感謝する、人に心からありがとうございますって言えるようになったのは22とか3ぐらいですかね。
早いですね気づいたのが早い。
でも気づいたからといってすぐできるかっていうと、
はい、
なかなかできなかったところもあるんですけど、それはずっと影なり日向なりこうやって支えてくれる仲間や、そういう人たちがいたので、こういうふうに変われたんだと思います、う
ん、だって小出さん自身はこの瀬戸市出身じゃないんですよね。
はい、6、7年前に瀬戸に来た感じですね、
瀬戸に来たっていうのもでもその仲間が、
そうですね、その仲間とよく話してて、まあ、瀬戸にはちょっとサーファー仲間として、何人か先輩も含めて知り合いがいて、でその中である友達の家で飲んでた時に、まあ、あれ多分今思うともう完全に仕組まれてたと思うんですけど、引っ越してこやと、その中からいきなり今住んでるところのチラシが出てきまして、じゃあ、まあ、酔っ払ってるじゃないですか、で気分も大きいし、じゃあ見に行こうかと、それが決定になりましたね。
はあ、だから瀬戸は、まあ、お友達はいたけども、はいはい、なんかこう昔いたっていうわけでもなく、親戚がいるというわけでもなく、はいはい、本当に友達のチラシで、
はい、
運命というか縁ですね。
そうですね、でその縁のおかげで、今本当にいろんな生徒のいろんな方々からまた恩だと、まあ、感謝させてもらえるようなこといっぱいあって、すごく生徒が好きになりましたね。
でまあ、フリースクールをっていうのはやっぱりこう自分の学生時代を振り返ってみて、
はいはい、
こんなところがあるといいなっていう思いからですか？
そうですね、どうしても、まあ、自分もそうだったんですけど、子どもたちっていうのは、うん、子どもたちの世界観やルールがあるんです、うん、でもそこを分からないで知らないと、いろんな大切なことを教えてもやっぱ子どもの、その性格的な部分で 突っぱねちゃうんですね、で結局離れていってしまう、でもそういったことを知ってる人間がいたり分かってくれる世界観ルールを分かってくれる人がいた上で、それ間違ってるだろうと、お前それはかっこ悪いぞと、そういったことを話ができる大人がいたり、そういう場所があったら、きっと僕みたいな、そういうことも含めて変わっていくんじゃないかなって思ったんです。
でも学校を作るってなかなかね、思ってもできることじゃないですよね。
そうよく言われるんですけど、なんか思ったらというか、そういう信念を持ったら、で行動を一歩しだしたら気がついたらここまで来たっていう。
なんかこう見本にした人とか見本にした場所とかあるんですか、こう手本にした。
見本というわけではないんですが、たまたまそのフリースク民学を作る前に、その1年ぐらい前に別件で、町づくりの時に、フリースクールを呼んだことがあったんですね、そこが伊藤学校さんというところだったんですけど、そこの子たちと出会った時に、自分 その過去の、やんちゃのところからいろんな恩を受けて今になったっていう全てを出せる場所としてはこんなのがあるんだと、なんで見本というより、きっかけを作ってくれたところは、そういう伊藤学校さんとかあります。
なんかそう思うと、こう多分やんちゃだった頃ってこう親御さん心配されたと思うんですけど、でも経験って無駄じゃないですね。
そうですね、本当にいろんなことも含めて、いいこと悪いことも含めて、それを今度はその経験をどう生かすか、どう使っていくか、どう人に返していくか、それによってその経験は生きていくんじゃないかなと思います。
だってやっちゃったことはね、もう、仕方がないというか、消せないですから、それを踏まえて何ができるかなってことを考えていくのがね、いいですよね。親御さん今の姿を見てどんな感じですか？
そうですね、昨年度もその中新聞さんに載せてもらったりとかしたときに、県鍋社会面に載せてもらったときに、うちの親父や袋から電話がかかってきまして、お客さん、うちの親は飲食店やってますので、お客さんからなんか乗ってるぞと聞いたぞと、どんな悪いことしたんだと昔そのイメージがあるので、
新聞に載ってるって言ったらね、
どこに面会に行けばいいんだと、いや違うっていう、そんな話で今盛り上がったりはしてますね。
そうですよね、新聞に載るっていうと、もう何をやったんだろうって、
もうそのイメージがやっぱりあるみたいですね。
でも本当に頻繁にこの1年何度も小出さんをなんかこう新聞でお見かけしましたけど、紹介されていて、暴走族から教育者へとかね、いい感じでこう何があろうとも排除せぬ教育をという感じでいろいろ載っておりますが、経験を生かして今子どもたちのために、自分も楽しみながらという感じだと思うんですが、いろいろ活動されています。また後半に23日の相談会のこともそうなんですが、これからの夢とかね、そういったこともお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のともみとともにゲストは、オープンから開校からちょうど1年経ちました、フリースクールみんなの環境学園学園長の小出博文さんにお越しいただいています。後半もたっぷりお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストはフリースクールみんなの環境学園民学です、学園長の小出博文さんにお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、23日日曜日午後2時から、午後4時半まで、パルティセット4階の大会議室で親御様相談会、不登校引きこもりでお悩みの親御様相談会ということで、相談会が行われるんですが、具体的に内容はどんな感じなんですか？
はい、当日私がその SOS や今の民学で培ってきたり経験したところから知った子どもさんへの褒め方とか、叱り方、
あらら、
そういったものの、
ね、
はい、そういったものをお伝えできればいいかなと思っております。でまた今そうは言っても現状その苦しんでいる親御さんとか悩んでいるお子さんの SOS といった部分も含めて相談ブースを設けております。はい、時間がどのぐらい取れるかわからないんですが、例えばこんなことで悩んでいるという部分で来ていただければ、それに対して何かアドバイスや、もしくはそこでお話しした部分を含めてお家までお伺いしたり、そういったことも、はい、やっていけるようにしたいと思ってます。
はい、ということは、小出さんの、講演というよりも勉強会みたいな、
はい、そうですね、はい、
ちょっと敷居の低い感じですかね。はい、はい、勉強会もあり、個別相談ブースもあるということですね。はい、なかなかね実際悩んでる方が一歩足を踏み出すって、はい、すごく勇気のいることですからね。親御さんも悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひ勇気を持って、
はい、
来ていただきたいなというふうに思いますが、チラシを見ると、はい、協賛ということでたくさん載ってますね。
はい、
はい、
そうですね、NPO 法人さんはじめ、
はい、
教育機関の養育高校さん、はい、また応援してくれてる企業さん、
はい、
そういったジャンルを超えた方々がこうやっていろいろと協賛っていうか応援してくれてるっていうのはすごく嬉しいですね。
はい、はい、本当ですね。賛同してくださる仲間の皆さんもいっぱいいらっしゃるということなんですが、気になるのはなんか褒め方、叱り方、はい、私も子育てしていますので、はい、やっぱりなんか褒めるってすごい大事なんですよね。
そうですね、大事ですね。褒めるって何かって言ったら伸ばすことなんです、うん、その子を、
うん、
で伸ばすって何かというと、その子の今できること、今現状あるものを認めてあげることなんですね。うん、で反面叱るというのは何かというと成長させること、つまりその子が今できてないことないことをできるようにしてあげるなんですけど、なかなかその特に日本人って褒めるっていうことがすごく極端に、ちょっと言い方悪いんですけど下手なんですね。なんですけど、そこがうまくちゃんと相手に伝われれば、先ほどもちょっと話したんですけど、その愛情を持ってる部分のかけ違い、
うん、
それがちゃんとつながってくれると僕は思うんです。そういった部分 のお話ができれば楽しく和気あいあいとできればと思っています。
先ほどねお話があったように、親御さんも子供もお互いに思ってるんですよね。
はい、
でもそれがこ うまく表現できなかったり、
はい、
というところでこうボタンがかけ違っちゃうっていう、はあ、でも本当になんか親ってこれでいいんだって思いながらも、はい、なんかできると、
はい、
ついまた次を求めたりしちゃいますもんね。はい、本当になんかいけないなと思いながら、ついついなんかこう欲がね、
出ちゃうんですね。
出ちゃうんですよね。
でその欲が果たしてその子供にとってのペースに合ってるかどうかなんです。欲が出るとどうしても人間ですので、自然なことですし、悪いと僕は思わないんです。それがその子を伸ばしていくことになる。でも、その子の伸ばすことが親御さんや僕らとかのペースじゃなく、その子供のペースで伸ばすことができて、やれたら子供はきっと自分に自信がついていくと思うんです。
なるほどね。はい、私も頑張ります。はい、でもそれはやっぱりもともと教育者ではなかった小出さんなんですが、はい、やっぱりいろんなこう外部の先生や、
はい、
子どもたちを見て、
はい、
この1年でこう培ったものなんですかね。
そうですね、もっと言えば自分が今の生徒たちと同じような立場だったので、あ、自分はそういうところに入ったわけでなかったのであれなんですが、この社会生きてきたこのところで、社会に生きてきたその出会った人たちが全てが先生みたいなもんなんです。でそれをされてきたんですね、僕自身が。でそれをこの1年でさらに、より分かりやすく理解しやすくっていうのは、この1年いろんな方々から見せてもらったり、
はい、
また自分たちも親御さんと出会ってくる中で、引きこもりだとかその不登校で悩んでる親御さんと出会ってくる中で、よりなんていうんでしょう、分かりやすく出来上がってきたものですね。
でね、ちょっと前の新聞で、
はい、
これ中日新聞さんで虹っていうコーナーで、
はい、
アータン16歳夢へ再びっていう記事が、
はい、
これ民学さんの記事なんですよね。はい、通ってらっしゃる、生徒さんが、 まあ、保育園で瀬戸の保育園でボランティアで紙芝居を上演したって、はい、これはまた彼女にはすごい大きな自信になったんじゃないですか。
はい、
はい、
自分の夢とかそこまではっきりしてなくても憧れとかあると思うんです、うん、でも大体の人たちが、まあ、自分のその言動や行動によって普通になくなっていったり、もしくはちょっと やらかしすぎちゃって、
はい、
道が断たれたりするんですけど、うん、それが夢が消えるのとは僕は違うと思うんです、でじゃあその夢に向かって進むこと、さっき その好きなことを伸ばすこと、うん、そういう時にじゃあ何ができるかって言ったら本人の中でその保育士になりたいっていうその言葉を僕らは 100% 信じて 100% それに対して陰で動く、
うん、
その結果やはり瀬戸 その保育園の方々や他にも幼稚園の方々も含めて、うん、気持ちを組んでもらいまして、それたちの応援のおかげでこうやって実現したものだったんですね。
ね、これもある意味もう課外授業ですよね、
はい、
実践とこう勉強を兼ねてということだと思うんですが、はい、これから、まあ、まだ始まったばかりで1年経ったんですけど、はいはい、これからなんかこうこの学園をどんなふうにしていきたいなとか、どういうことをしていきたいなっていう、こう小出さん自身の夢ってありますか？
そうですね、民学と立ち上げた時の思いっていうのは未だに変わらなくて、民学は学校なんですけど、本来学校はこの瀬戸市というか地域すべてが教室であって、そこに住んでる方々、そこで行き来してる方々が先生だと僕思ってるんです、でたまたま分かりやすいように民学という箱を用意しただけであって、そこに対しての窓口が僕なだけなんですね、なのでもっともっと地域の人々や、もっともっとこの地域で外に出て、いろんなものを学び、遊び、その中から感動を積み重ねていく、そんな学校にしていきたいと思います、そして民学を卒業したからよかったじゃないんですね、僕の夢、子どもたちに、生徒たちに対する思いというのは、その卒業した後5年後10年後、例えば25歳になった、30歳になって子どもができた時に、笑顔で自信持って前に向けれる、そんな人になってほしい、それを、虫の噂というのか、そういうところが聞こえてきた時に、多分僕は何でしょう、泣いて喜ぶかなと思います、
はあ、確かに地域が、まあ、先生で、はい、教室で、
はい、
ね、いろんな人と会って磨くということですよね、
はい、
なんか私の好きな言葉でこう、ダイヤモンドは磨けば光る原石のようだって、でダイヤモンドってなんかダイヤモンドでしか磨かれないそうなんですよ。
そうなんですか。
そう思うと人間って人間で磨かれるのかなっていうふうに思うので、やっぱりなんかこう本を読んで勉強して学力は上がったとしても、やっぱり人間が人間とぶつかって、
はい、
こう自分って磨かれるのかなっていうふうにすごい思うので、
はい、
確かにそうですね、地域全体にいろんな先生がいて、
はい、
ね、高齢者の方も、うん、子どもだって時には先生になって、障害を持った方ももちろん先生になって、
はい
はい、はあ、とてもいいですね。なんかそんな素敵な街にしたいですね、
はい、
教室になるような、先生になるような、はい、ぜひですね、悩んでらっしゃる方、または周りに人そういえばお子さん引きこもりで悩んでるなっていう方がいたら、ぜひ6月23日こんな相談会あるよってことを教えていただきたいと思います。6月23日日曜日午後2時から午後4時半まで、受付は午後1時30分からです。パルティ瀬戸4階の大会議室が会場となります。そして相談の方は予約制ということですね、はい、勉強会はふらりと来ていただいても大丈夫ですが、はい、個別相談ブースもありますが、こちらは予約制となっておりますので、お電話していただいた方がいいですか？
は
い、
ただ学校は月水金ですので、
はい、
その時間帯もしくは当日の予約でも 受け付けておりますので、
はい、はい、じゃあ電話番号いいですかね、はい、お伝えして、開講日は月曜日水曜日金曜日になります。0561-8950158950150 または当日お早めに来ていただいて、はい、予約をしていただきたいと思います。勉強会の方は気軽にご参加もできるということですので、まあ、当事者じゃなくてもね、あ、はい、例えばご親戚の方とか、はい、ご近所の方がちょっとおせっかいで来ていただくのも、はい、もう大歓迎。おせっかい大好きです
ね。大好きです。
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。じゃあもう1年2年目に入りますが、はい、生徒さんが増えるのがいいかどうかは分かりませんけどでも子どもたちにね、はい、ぜひ排除しない教育というのをモットーにされているということですから、はい、素敵な学園を作っていっていただきたいと思います。今日は開講日ということですがお越しいただきました、フリースクールみんなの環境学園学園長の小出博文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。